それでは本日は、今司会者の方が読んでくださいましたルカの福音書5章1節から11節の御言葉をもとに、イエスを主と認めて招きに従うというテーマ主題でお話をさせていただきます。中心になる聖書箇所ルカの5章10節11節をお読みして一言お祈りをして始めたいと思います。ルカの福音書5章10節11節シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。お祈りいたします。ご在天の愛する天の神様、あなたの皆が崇められますように、今日このように敬愛します兄弟姉妹と共々にイエス・キリストの御体である教会へと集めてくださり、あなたを賛美し礼拝を捧げます幸いをありがとうございます。賭けの多いしもべが語りますので、どうぞひととき聖書の御言葉に光をお与えくださり、どうぞ改宗一同の心の信仰の目を開いてくださり、聖書の御言葉を分かりやすく理解し、今週の生きる糧として用いられますように切にお願いいたします。この礼拝の始めに全てをあなたにお委ねして、尊い主イエスキリスト様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。児童説教と内容が本当に被ったのは偶然の一致でありまして、本当にびっくりしました。このルカの福音書、この箇所はですね、並行箇所として、マタイとマルコにも同じような記事が出ております。開かなくても結構ですが、マタイの4章18節から22節にはこのような記事が出ています。新約改訳聖書の5ページです。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。イエスはそこから進んでいき、別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのを見ると、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従った。これがマタイですね。もう一箇所、マルコの1章の16節から20節にも同様の記事が出ております。マルコの福音書1章16節から、新改訳聖書65ページ。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。また少し先に行き、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていった。微妙に表現は違うんですが、ドイツの記事がこちらにも載っております。さて、このシモン、先ほど話がありましたペテロのことですね。シモン・ペテロがイエスの証明を受ける箇所でありますが、シモンはここで初めてイエスと出会ったわけではありません。先ほどの話にもあった通り、彼は兄弟アンデルの紹介によってイエスに弟子入りはしておりました。それが書いてあるのがヨハネの福音書、1章40節から42節です。開かなくても結構です。新改訳聖書177ページ。ヨハネの福音書1章40節から42節。ヨハネから聞いてイエスについていった二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、 訳すとキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケファ、言い換えればペテロと呼ばれます。という記事があります。ルカの福音書に戻ります。5章です。今からのうちあなたは人間を取るようになるのです。というこのイエスの招きに、従って、牧師先生や、牧師や宣教師、伝道師になったという証を私たちはよく耳にすると思います。しかしこれは、牧師や宣教師だけに語られたものではなく、今からのうちあなたは人間を取るようになるのです。この言葉はすべてのクリスチャン、私たちへのイエスからの呼びかけ、招きであります。私たち自身がどのようにこの招き、イエス様の招きに対して献身するのか、そのことを今日は共に考えてみたいと思います。文脈の確認をします。ルカの福音書、今開いた5章の少し前ですね、4章の、31節には、まずイエスはカペナウムに下り、そこを宣教に拠点し、宣教の拠点とした、4章の31節に記されております。また4章の32節から41節は、イエスの権威は悪霊の追い出しと病の癒しによって証明されたという記事がこちらに載ってあります。4章の32節、人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。36節、権威と力を持って命じられると汚れた霊が出ていくとは。39節、熱を叱りつけられると熱が引いた。40節、イエスは一人一人に手を置いて癒された。そのようなことが記されております。そしてイエスは最初の弟子たちを招かれたわけです。その前に、ユダヤの諸会堂で、宣教を続けられたというのが4章の44節に書いてあります。これまで、シモン・ペテロたちは、漁師をしながら、もともと漁師なんですね、漁師をしながらイエスにこう従ってたわけです。まあ今で言うなれば、パートタイム的な仕事から、この記事ではフルタイムの献身へと導かれたわけであります。さて1節から3節もう一度お読みします。ここはイエス様の、語られた言葉が書いてあります。5章のルカの福音書5章1節から3節、さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。イエスは、ゲネサレ湖、ゲネサレ湖というのはガリラヤ湖のことであります。マルコ1章の16節に記されております。ゲネサレ湖の岸辺におられると、群衆がイエス様が語る神の言葉を聞こうとして押し迫ってきました。イエスは群衆に押されて、もしかしたら湖に落ちそうになったかもしれません。そこで漁を終えて網を洗っているシモン・ペテロに願い、彼の船に乗り、陸から少し漕ぎ出した場所から人々を教えられました。小舟というのはだいたい7メートルから10メートルぐらいの大きさの船だったようであります。網を洗っていた。この網というのは甘い糸でできていて、本来は、このように夜に使うもの。夜中に漁したわけですね。昼だと網目が荒くて魚に見えてしまう。だから夜にしていたというふうに言われております。シモンの船はたちまちイエスの説教団に変わったわけです。イエスはそこから福音の網を湖畔の群衆に向けて投げられたということが記されております。このシモンの船というのは聖なる目的のために用いられたわけですね。そしてイエスは どんないかなる環境の中でも神様の言葉、船の上であっても陸であっても、どこででもどのような状況であっても神様の言葉を語られていたわけであります。夜中の漁を終えて帰ろうとしていたシモンは図らずもイエスの話を群衆と一緒に聞くことになってしまったわけです。夜通し働いたシモンにとってイエスの話はつまらなく眠りを誘ったのでしょうか。きっとそうではない、なかったと思います。忘れられない経験となったことであります。彼は誰よりも近いイエスの足元で神の言葉を浴びるようにして聞きました。イエスの恵み深い言葉、悪魔や病気さえ去らせるほどの権威と力にあふれた言葉を聞いて、彼はきっと大きな衝撃を受けたことでしょう。4節から7節をお呼びします。大量の奇跡。話が終わるとシモンに言われた、深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとおびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。説教が終わった時にシモンは思わぬ言葉をイエスから告げられました。4節ですね。深みにこぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。深みにこぎ出せとは、岸から離れて沖に出ろということですね。この網を下ろして、この記事はヨハネの福音書21章の6節にも書いてあります。開かなくて結構です。229ページ、ヨハネの福音書21章6節。イエスは彼らに言われた、船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。するとおびただしい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかった。ルカに戻ります。5章ですね。シモンは疲れ切っていました。夜通し働いたのに、雑魚一匹さえ取れず、もうこんな日は早く家に帰って休みたいと思っていたことでしょう。また、漁に適さない時間、通常は夜に漁を行ってたんですが、この早朝に漁をしろというのは本当にナンセンスな話であるというふうに思ったことでしょう。大工の息子であるイエスの言葉というのは、プロの漁師であるシモンに対しては、今でいう、まあ、ちょっと古いかもしれないですけど、KY な空気を読んでない言葉に聞こえたかもしれません。しかし彼はここで、ルカの5章5節ですね。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょうと。お言葉ですのでということで従ったわけですね。この時点でおそらく、こう純真無垢な信仰でイエスに従ったのではなくて、半信半疑で従ったのではないかと思います。アブラハムは、神様の言葉に従ってどこに行くのかを知らずに出て行きました。ペテロはお言葉ですので、ね、魚が取れるかどうかわからないけどイエス様が言うならとりあえずやってみようということで網を下ろしたわけです。一方で力と権威に満ちたイエスの言葉には疲れ切ったシモンを立ち上がらせるほどの何かがあった、何かをシモンは感じたのではないでしょうか。イエスの足元で神の言葉をじっと聞いていたシモンは、ひとまず自分の漁師としての経験やプライドは脇に置いて、イエスが言われるままにやってみようと深みにこぎ出した。これは私たちにも大いに適用されることではないでしょうか。自分の経験やプライドを捨てて何か新しいことをするとき、 言われたことをまずやってみる。これは本当に、私たちにも必要なことであると思います。そしてその通りにするとたくさんの魚が入って網は破れそうになったというのが6節に書いてあります。それは別の船の仲間に助けを求めるほどの大量でありました。私たちが主の言葉にその謙遜に謙虚に従うとき、主は思いもよらない自分では想像できない素晴らしい御業を成してくださる、そのような経験をされた方も多いかと思います。これは例えればいやいや行う教会での奉仕ではなく、もう本当に喜んで喜びに満ちて捧げる奉仕、そこには神様が大いに報いてくださる、そのようなことに当てはまるのではないかと思います。さて、8節から11節をお読みします。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。これを見たシモンはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですからと八節で言っております。ここでシモンのイエスを見る目が明らかに変化しているのがわかります。五節では先生って呼んでたんですね、イエス様のことを先生。しかしここでは主よというふうに呼び方が変わっております。おそらくイエス様のうちにこの聖なる神的なものを見て恐れたのではないでしょうか。そして彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。ペテロはイエスが病人を癒し、また悪霊を追い出されたことを知ってはいましたが、イエスが彼の日常の仕事を気遣ってくださって、また必要なものを分かってくださっていたことにペテロ・シモンは驚いたのではないでしょうか。神様は私たちを救うことだけではなく、日々の活動においてもこのイエス様がペテロに目を向けたように私たちを助けることに関心を持っておられる方であります。ユダヤ人は神から直接言葉を聞くことを非常に恐れていました。かつて神がモーセを通して十戒を与えられたとき、民は神が私たちにお語りになりませんように、さもないと私たちは死んでしまいます。出エジプト20章19節で言っております。また、預言者イザヤでさえも神の栄光と御臨在を前にして、イザヤ6章5節ですが、ああ私は滅んでしまう、この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだからと言っております。一方、大量の奇跡を経験したにもかかわらず、シモン・ペテロはちっとも喜んでいるようではありませんでした。それどころか、喜ぶどころか、恐れたわけですね。イエスの御業を前に、漁師のプライドを打ち砕かれて、そして自分の自らの無力さと罪を示されたのではないでしょうか。自分が一晩かけて見つけられなかった魚の大群を知るこの方というのは、湖の中を見透かすように自分自身ペテロの心の底の暗い部分を見透かしていらっしゃるはずだとここで気づかされたのではないでしょうか。イエスによって自分のプライドを徹底的に打ち砕かれることというのは非常に重要なことではないでしょうか。なぜならそれは信仰の入り口となるからであります。己の無力さと罪を自覚した人というのは、自身の経験や力に頼るのではなく、 イエス様の言葉に従って歩む幸いへと導かれるわけであります。自分自身を振り返ってもそうであります。自分のプライドやおごり高ぶりがあったとき、本当に挫折したときに、イエス様の御言葉、マタイの福音書11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところへ来なさい。私があなたを休ませてあげます。私はこの御言葉で救われました。本当にもうこの世の生活に疲れ、もう何もする元気がない。希望もない。そんな時にこの御言葉に光が当てられたわけであります。恐れるシモンにイエスは言われました。10節ですね。恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取るようになるのです。漁師というのは、取った魚を売って生活の糧を得るわけです。シモンは人々をイエスのもとに連れてくる働きにここで免れたわけです。あなたは人間を取るようになる。そしてイエスは罪と悲惨のうちで死んでいたその人を神のご支配の中にこの世に招き入れ、ご自身にある永遠の命に生かしてくださるのであります。聖書一箇所、皆さんで開いてみましょう。ヨハネの福音書3章16節、新約聖書180ページです。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。永遠の命に生かしてくださるという御言葉がこちらに記されております。この招きに対してシモンとヤコブとヨハネは何もかも、この何もかもというのは魚も網も船もそして財産もすべて捨ててイエスに従ったわけであります。そのルカの福音書を今開いております。ルカの福音書の5章のちょっと先ですけど、5章の28節に、主税人レビという主税人の話が出ております。5章28節、するとレビはすべてを捨てて立ち上がりイエスに従った。この主税人レビもすべてを捨てて従っている。そしてイエスの弟子として随行するのである。イエスは彼らの人生においてもこの権威を確立されたのではないでしょうか。イエスは彼らのレベルで彼らに会い、そして彼らの仕事を助けました。この時彼らは自分たちの網を捨ててイエスと共に歩むことになったわけです。私たちも自分の過去を後にして将来をイエスに委ねなければならない、そのように示されるのではないでしょうか。フルタイムの召しというのは全ての人が受けるわけではありません。ペテロたちは漁師を辞めてフルタイムの召しに示されましたが、私たちは同じような召しをフルタイムの召しを受けない限りは今の働き、今の職場や家庭での働きを続けながら伝道すればよいのであります。フルタイムで主に従い伝道を共に担うようになったペテロ、シモンたちはその後も必要な時に船を出したり魚を取ったりはしました。でもそれは職業としての漁師としての働きではないということが、記されております。ルカの8章22節、8章22節、少し後ですね、128ページ、ルカの福音書8章22節、ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので弟子たちは船を出した。これは魚を取るために船を出したのではなく、伝道のため、福音を告げるため、イエス様の命令で出したわけです。また、ヨハネの21章3節からは、人として挫折して漁師に戻ろうとした時のことが記されております。 主は彼らを立たせて召しに立ち返るように導かれたのがヨハネ21章3章に書かれております。さて結論であります。神は人がご自身のもとに来るためには二つのことを要求されております。一つはペテロ・シモンのように私たちは自分自身のまず罪深さを認めなければなりません。自分の罪を認めるということです。そして二つ目にこれらの漁師たちのように自分で自分を救うことはできません。しかも助けが必要であることを悟らなければならないのです。イエスが私たちを助けることができる唯一の方であるということが分かればすぐに私たちも何もかも捨ててイエスに従うことができるのではないでしょうか。もう一箇所聖書を開きます。エペソ人への手紙2章1節から新約聖書385ページです。エペソ2章1節から5節まで。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあってかつては自分の肉の欲のままに生き肉と心の望むことを行い他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。もし罪が私たちの心を恐れに縛りつけているのならば神の国への船出というのはできません。主は夜通し働いても何一つ取れないという出来事を通してガリラヤ湖の漁師らの信仰の目を開かれました。主は私たちにも何一つ取れない、何もできないというそのような出来事を通して神の国を開こうとされているのであります。三条の説教でマタイの5章3節、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからですとイエスはおっしゃっております。それは私たちがどう応答するかにかかっています。人生においてここぞという機会があるかと思います。その時に信仰を働かせて自分の枠を超えるというのはもう持っているもの握っているものを全て捨てるということではないでしょうか。全てを捨てて主に従う時であります。教会の勢いが衰えつつある日本にあってそうした飛躍を遂げる信仰者を主は求めておられるのであります。預言者イザヤが聞いた主の声、イザヤ6章8節、誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。イザヤはそれに対して応答しております。ここに私がおります、私がを使わせてください。私たち自身がどのようにイエス様に献身するのかというのをお一人お一人考えるべきではないでしょうか。一人一人が主の呼びかけに応答するようにそれぞれの生活の場で主の弟子として従うことが誠に重要なことであります。預言者つまり伝道者の召しであるならばそれに応えて今の立場にとどまって主の証しをする召しであるならばそれに従うべきであります。また救いの召しに預かったならばまだイエス・キリストを救いに出して信じてない方、救いの召しに預かったならば今すぐその主の呼びかけに応答しようではありませんか。そして私たち罪許されて救われたのであれば私たちは人々に福音を伝えてそして救い主イエス様を信じるように導く働きをこの世でし続けるべきであります。 最後にマタイ28章18節から20節をお読みします。マタイの福音書28章18節から20節まで。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。それではお祈りをいたします。ご在天の愛する天の神様、あなたの皆が崇められますように。神様、どうぞ私たちもイエス様からそれぞれが召しをいただいておりますイエス・キリストをまだ信じていない方がいるならば、どうぞこの場においてその招きに応えることができますように、すべてを捨てて、握っているものを捨てて一歩踏み出すことができますように導いてください。この御言葉を糧に今週一週間この世での戦いに打ち勝つことができますように、一人一人の霊性をあなたが引き上げてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。